愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に、父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。先週ここで少し予告めいたことを申し上げましたが、先週の金曜日、私は進学校、東京進学大学の卒業式に参列してまいりました。私たちの教会で新学生として5年ほど歩んでくださった榊原薫新学生の卒業を共に祝わせていただくためです。石神井教会からは私のほかに、私が数えて間違いがなければ6名の方がご一緒に参列してくださっていたようです。また石神井教会からだけではなく、榊原新学生が4月から伝道者として立てられる、つまり迎えてくださる教会、まだ皆さんにはどこの教会かをちゃんとはお知らせしていませんが、飛行機に乗らなければいけない距離というふうに言っておきましょう。来週多分本人から、ここですというふうに皆さんに告知があると思います。そのようなところからも、しかしこの卒業式だけのために日帰りでおいでくださっている方がありました。歓迎されているんだなと私は少し感動いたしました。26年前に私は進学校を卒業して九州大分の小さな教会に赴任しましたが、その時には卒業式に迎えてくれる教会からの参列というのは全くありませんでした。まあそれが普通なのかもしれませんが、その時のことを思い出しながら、遠くからまるで迎えの使者のようにおいでくださっている方がある、そのようなところへと私たちが送り出すのだということを、ある意味ではとても感動しながらその時を過ごしたのです。この進学校、今年の卒業生、伝道者として任地に赴くのは11名だというふうに聞きました。26年前に私が同じ進学校を卒業した時と比べるとおよそ3分の1です。私の卒業した年は少し多めであったわけですけれども、それでも当時の平均的な人数からしても半分以下、それが11名という人数です。そういう意味では一人一人が進学校の歩みの中で、あるいは新学生としてそれぞれの教会に仕える中で大切に育てられ、そして送り出されようとしているということを非常に強く思わされた卒業式でした。私どもの頃はある意味では玉石混交、たくさんの新学生をどこかに送り出さなければいけない、新学校としてはそのような難しい判断が迫られる中のことであったのでしょう。そういった中で私どもの時代、あるいはもっと前の時代もそうかもしれません、新卒でも非常に困難な状況の教会に使わされるということが多くありました。小さな教会、経済的に困窮している教会、あるいは前任者の時代までにいろいろなトラブルがあって混乱している教会、私が赴任した教会も実はそういうような教会であってのです。けども今回卒業して赴任されていく赴任地教会を聞いたところでは、おそらくそういうような意味で困難な状況の教会に赴任する者はほとんどいないようです。もちろんそれは私が勝手に思っているだけのことかもしれませんし、それだけのことではなく、どの任地であっても新任の伝道者にとっては決して気楽なことではありえないでしょう。若い伝道者ならもちろんそうですが、だからといって社会経験を重ねてきたある程度の年齢の伝道者、新卒の方が苦労しないでうまくやっていけるかというと、そういうことでもないのでしょう。伝道者として初めて立たされる、そういう中で経験する初めてのさまざまなこと、そこには苦労が必ずついてまいります。人生経験があればそういうことは たやすく乗り越えていけると進学校で考えて送り出した先で、真っ先に挫折した年配の伝道者があったことを私も昔から私の世代でも記憶にあります。私も26年前卒業したとき、すでに60前後の同級生たちが何人かいましたけれども、その中の何人かは本当に1年、2年で教会を離れる、伝道者としての生活を諦めるというふうになった方がありました。もちろん若くてもそのようなことになった方もありました。人生経験があり、そして教会生活も長い、そういう方の方が新しい伝道地での教会での伝道者としての働き、そこで壁に突き当たるということが多いのかもしれません。一人一人使わされた地で伝道者として順調に歩んでくださることをもちろん願います。それでも中には挫折し、道半ばで引き返さなければならなくなる人もあるでしょう。その時には私たちは送り出した教会として、その伝道者の帰ってくることのできるホームにならなければいけません。帰ってきて良いところだと、そのように一言加えて送り出していかなければなりません。使わされていく伝道者、その先でまず一つのことを問われるでしょう。人々は私のことを何者だと言っているのか。イエス様のこの問いです。教会には実にさまざまな人がいるのです。同じ教会であっても、主イエス様に対する認識、自分にとっての主イエス様とはどういう方なのかというこの理解は驚くほど違うことがあります。100人いれば100通り、10人いても10通り、私たちのイエス様に対する認識、理解はそれほど違います。同じ教会の中でもそうなのです。ましてや教会が違うとなる、同じ聖書を用いていて同じ伝統を受け継いでいるはずの教会であっても、一人一人のイエス様に対して抱いている思いは大きく違うことがあります。こんなに違ったイエス様像だったのか、驚かされることがある。私も母教会を離れ、新学生の時代に通った2つの教会、そしてその後牧師として仕えてきた3つの教会、どこの教会に行ってもそのことを繰り返し実感してきました。これほどイエス様に対する理解の違う人たちがいるのか。そのような中で伝道者は重ねて主イエス様から問われるでしょう。ではあなたは私を何者だというのか。進学校を卒業して教団の教師検定試験、皆さん合格して伝道者として使わされていきます。胸を張って卒業して赴任地へと赴いていくでしょう。自信満々とまではいかなくても、試験に合格したという自負はある。あなたは私のことを何者だというのか。イエス様にそう問われれば、赴任地で問われれば、自信満々で模範解答を答えることができるのではないでしょうか。教師検定試験の時のように、進学校で習った通りに、あるいはペテロのように、あなたはメシア、キリストです。ペテロよりももっとずっと厳密に信仰告白に書かれているように伝道者たちは答えることができるでしょう。A4 の用紙いっぱいにそのことを書くことができるかもしれません。模範解答。 けれども主イエス様はそういう一人の弟子に、伝道者に戒められるのです。ご自分のことを人にはそのように言わないようにと。ただ主イエス様はお示しになられるでしょう。ご自分の行かれた道を、多くの苦しみを受けられた道を、人々から排斥された道を、そして殺されることになった道を、そしてその先に約束された復活の命に至る道を、主イエス様はただお示しになられるでしょう。伝道者にはっきり示されているのは、キリストのことを神学的に正確に述べることのできる模範解答ではありません。伝道者に示されているのは、主イエス様の行かれた道です。いいえ、伝道者だけではない、すべて主イエス様と出会わされたもの、私たちに示されているのは、このお方が、主イエス様が行かれた道なのです。この道に続けと主イエス様は言われます。今週の水曜日、3月11日になります。東日本大震災から15年。15年前のあの日、金曜日でしたけれども、やはり同じ進学校の卒業式がありました。私は毎年進学校の卒業式に参列するわけではありませんが、その時は参列をしていました。前任地の教会に仕えていた私でしたけれども、それまで3年間新卒で一緒に働いてもらっていた若い女性の伝道師と一緒にその卒業式に参列をしていたのです。彼女の後任として迎える新学生が卒業式に臨むことになっていたからでした。震災はまさにその卒業式の真っ最中に起こりました。式の真っ只中です。当時の学長が七辞を述べられている時でした。東京でも震度5を観測したのです。新学校のチャペルももちろん大きく、そして長く揺れ続けました。何よりも天井から吊るされているたくさんの照明器具が大きく振り子のように揺れ続けていました。ここにある照明よりももっと長い吊るされた照明器具、それが何十本とチャペルには吊るされている。それが振り子のようにゆらゆらと揺れ続けていた、その光景を今も私は思い出します。ただごとではない、誰もがそう気づく時でした。ところが七辞を述べられている学長は平然とその七辞を続けられました。全く何も起こっていないかのように。あまりに長く大きな揺れが続きました。学長の七辞も長く続きました。揺れが長く続きすぎて、多くの参列者は慌てて外に飛び出したりもいたしました。それでも学長の七辞は滞りなく最後まで述べられ、式も中断することなく最後まで挙行されました。式が終わった後は、予定通り茶話会まで開かれました。参列者が知ったのは、茶話会の最後、教授の一人がアナウンスをしてくれて、すべての鉄道はストップしている、そのことを告げられてようやく事態を理解したということでした。幸いにも道路が傷んでいるということはなかったので、バスは運行を続けていました。 自動車で来られている方たちは皆乗り合わせて帰られました。私どもはバスで進学校の近くまで行ってましたので、バスを見つけて同校の伝道師と一緒にバスに乗車しました。道路は大渋滞、通常の3倍も時間をかけてようやく目的地の鉄道の駅までたどり着きました。結局それ以上は進むことができなかった。私ども藤沢の教会におりましたが、そこにたどり着くにはそこから歩いて一体何時間かかるのかという距離のところまでしか行き着くことができなかったのです。ただ運よくというのでしょうか、バスがたどり着いた先の駅、その駅のすぐ近くにはよく知っているお世話になっている牧師の使える教会がありました。私もその伝道師もずっとお世話になってきた牧師でしたから、そこに避難させていただくことになった。もう9時を回っているような時間でした。その時一緒にいた女性の伝道師、若い伝道師でしたが、その4月から、つまり新しい伝道師を迎えることになっていましたから、4月からは別の教会へと押し出されていく形になっていたわけです。被災地の福島の教会が認知として示されていた。このことは、この場所からこれまでも何度かお話しさせていただいたことです。私どもの仕えていた藤沢教会は、その伝道師、まだ若い20代の独身の女性です。その女性の伝道者を、あの原子力発電所が事故を起こしたそのすぐ近くの教会に送り出すということをとても躊躇いたしました。役員会でもそのことを真剣に議論しました。行かせるべきではないという意見も随分ありました。役員会ではその伝道師の住居アパートを借りていましたが、そのアパートを引き続き4月以降も借りて提供するか、いられるだけ藤沢にとどまってよい、そのような手配もいたしました。確かに4月には認知に完全に行くことはできなかったのですけれども、結局その彼女は教会の皆さんが散々引き止めるのを振り切るようにして示されていた被災地の認知へと赴いていったのです。サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている、神様に示されているところに行くことを阻むならば、私たちも主上様からそう叱責されるでしょう。15年前、私はそのように叱責されていたように思います。その示された行く先は良いところなのかそうでないのか、自分たちにとってそう逡巡する私たちは人間のことを思っているのです。神の御心を問うこと、神のご計画を知ることの遅い私たちはいつも人間のことばかりを思っています。自分のことばかりを思っています。そうであっても、そのような私たちであっても、私たちは神のことへと導かれていくことでしょう。なぜならば私たちは皆主イエスと出会わされた者たちだからです。すでに主イエス様と出会った者たちだからです。私たちを神の出来事へとお連れくださろうとするあの主イエス様を知るようにされた、それが私たちだからです。このお方が、主イエスが私たちの思いを正してくださるのです。サタン引き下がれ、私についてきなさい、私の後に従いなさい、このお方の後ろ姿が 私たちの人生の希望の印であります。祈りましょう。天の父、私どもを御前へと呼び集めてくださり、御子主イエス様と出会うものとしてくださいましたこと、感謝いたします。私どもの歩む道は右に左にと迷い続けるものでございます。けれども主が私どもの道を正してくださいます。どうぞ私ども主の御姿の後ろに従い続けるものとならせてくださいますよ。主の御体である教会のうちで主の行かれた道を見るものとならせていただけますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。